に一言お祈りさせてください、はい、お祈りします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。今礼拝の中で証をすることの機会が与えられましたから本当にありがとうございます。僕は本当に口下手で喋る言葉が出てきませんので、神様が何を語るべきか、何を言葉にすべきか、最適な言葉を与えてくださいますように、そして僕ではなくて神様の栄光が光り輝いていきますように、よろしくお願いします。感謝してイエス様の名によってお祈りします。
アーメン。
証です。救いの僕はクリスチャンホームの家庭で生まれました。それで、両親がいた教会では幼児洗礼を受けてですね、物心つく頃からイエス様を信じなさいと教えられて育ちました。僕の父は牧師なんですけれども、幼い頃は特にこう厳しく教えられていたのを覚えています。その頃の僕は今ではですね、ちょっと信じられないぐらい行動力に満ちてまして、すごい遊び盛りというか、すごい元気に走り回ってたんですけれども、それで礼拝とかお祈りといったことはどっちかというとすごい面倒に感じていまして、その毎週の日曜日の礼拝もなんかどっちかというとなんか嫌だなっていう気持ちで、いたんですけれども、それで礼拝前に騒いでると特に、厳しく怒られたりしてましたので、すごくなんか億劫というかそういう風に感じていました。それで自分の確立した信仰とか全くそういうのは持って、いませんでしたし、教会の人にこう神様信じてるってこう言われた時にも一応うんっては答えるんですけれども、その自分のその時の信仰っていうのは両親が信じているものを信じているっていう、その親に対する信仰を持っていたというそういう感じでした。それで、18歳の時ですね、両親から信仰告白というのを勧められまして、それで僕の両親のいた教会ではですね、幼児洗礼を受けた人はその信仰告白っていう自分の信仰を表してからじゃないと聖餐式に預かることができないんですけれども、もう18歳なんだからもうそういう信仰告白したらいいんじゃないのっていうことを両親に勧められまして、それで、信仰告白をすることに、なりました。それでその時の自分の信仰はちょっと、まあ、中途半端なものだったんですけれども、ちょっと今の信仰がもうちょっと確立したものになるっていうことをこうイエス様に期待して信仰告白をして、そして聖餐式に預かるようになりました。でその時に証しをしたんですけれども、その時の証しでは、聖書の光がある間に光を信じよっていう、僕の名前は有光なんですけれども、その名前の由来になっているところを挙げました。で聖書にはですね、ヨハネの12章の35節からイエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くか分かりません。で、この光っていうのが自分の中でこう何なのかよく分かんなくて、まあ、神様だろうなっていうことは漠然とちょっと分かっていたんですけれども、具体的になんかこう自分の中で見出してるっていう、そういうのはなんか思ってなかったんですね。でもこう聖書を読んでる中でマルコの福音書9章にですね、病気の息子を助けたいっていう思っている父親がイエス様に対して自分の不信仰を認めた上での信じますと言って、助けてくださいとお願いした時にイエス様はその息子さんを癒されたんですね。でこの時の父親の信じますっていう言葉は信じたいっていう願いの言葉でもあると思うんですけれども今思えばその僕の最初の信仰告白の時の信仰も信じたいっていう気持ちもその同じような気持ちを持っていました。でそんなこう信じたいっていうその信じるっていうんじゃなくて信じたいっていう気持ち、その中途半端な信仰であってもイエス様はこう受け入れてくださるというそういう方だっていうことが分かったんですね。それでその後まあ曖昧なちょっと信仰生活になっちゃったんですけれども、それがずっと続いて、それである時にこう自分の信仰は親が持っている信仰をそのままこう移して貼り付けただけのこういわば洗脳のようなものなんじゃないかっていうそういう疑問を持ったことがありました。 でこうなんかこう刷り込まれたような自我のない信仰というかそういうものなんじゃないかっていうことをちょっと考えました。それでまあお祈りして聖書を読み進めていくうちにですね、あのエペソ信徒への手紙の1章の5節から6節、あのこの教会でも何度か、読んだと思うんですけれども、神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の民にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった神の恵みの栄光が褒めたたえられるためですという箇所があったんですけども、これを読んだ時にイエス様は僕の親が信じたから、僕の親が、イエス様を信じたからその息子もこう恵みを与えようとかそういう理由じゃなくて、まあそれもあるかもしれないんですけど、僕自身がその一位な存在っていう、僕だからっていう、そういう神様の栄光を表す存在として選んでくださったんだっていうことがこの箇所を読んで分かって、それで信仰に導いてくださったんだなっていうことを分かって、すごいすごい驚いたというか、すごいなんかびっくりしまして、でそのことを悟った時に親元を離れた本当の意味での信仰を確立することができました、それでイエス様が十字架によって罪をあがなって、僕自身のためにこう御霊を宿してくださったっていうことが分かって、それを信じることにしました、僕はクリスチャンホームで生まれたんですけども、初めそのクリスチャンホームで生まれたことでこう縛りがあるような、なんか窮屈な人生になってしまったなと思って、すごくなんか損してるなみたいな、そういう思いを持ってたんですけれども、でも今は神様が僕が生まれるもうはるか前からものすごい大きな壮大な計画を持って立てていて、僕もその中の計画の中で恵みの一つの形を受けているっていう、そういうものだと、そういう恵みを受けているんだっていうことを今信じてとても感謝しています。で救いの証は、まあ、このここまでなんですけれども、今回この転入教会員の転入規模に至った経緯についてちょっと証しさせてください。で転入規模に至るまでの経緯なんですけれども、僕もともと所属していた教会は両親とずっと同じところだったんですけれども、もうずっとご無沙汰している教会だったので、まあ、そろそろ他の教会、まあ、今行ってる教会に移してもいいんじゃないかっていうこともまあ考えていました。それでここの右側教会の先生から、お誘いを受けた時からすでにこの教会になりたいなっていう、そういう気持ちを持っていました、けれどもそういう実際に教会になった時にそのちゃんと教会員としての働きができるのかなっていう、そういう不安がこう道を塞ぎまして、まあ、なんて言ってもこう優柔不断だし、尻滅裂で人見知りで口下手な上にブライソブライソみたいな、そういうネガティブなイメージがすごい持ってたので、そういう思いに支配されてしまったんですね。それで転入の件はまた保留にしてもらったんですけれども、それでその後ちょっとお祈りしながらどうしたらいいですかっていうお祈りをずっとしました。僕の仕事はですね、フリーのウェブエンジニアっていう感じなんですけれども、まあ、平たく言えばホームページを作るような仕事、それをしています。で収入は得られるんですけれども、ちょっとこう波があってですね、多くて安定している時もあれば、まあ、少ない時もあるって、でその中でちょっと仕事が途絶えて停滞してしまった時があったんですけれども、その時にこう神様、私に仕事をくださいっていうお祈りをしました。でそして宮教会のここの先生の説教の中で、望むものは何でも神様は与えてくださる、ただし御心にかなったものであればっていう、そういう感じのことをおっしゃっていたのを思い出しまして、それでもし仕事をくださったら、じゃあ聖書を買いますからっていうお祈りをしましたで僕の前の教会は新改訳を使ってたんですけれども、だから共同訳の聖書を、自分用の共同訳聖書をもう買おうかという、そういうなんかことを考えていました。でお祈りして何日かしてですね、 一件の大型の大きな案件が舞い込んできまして、依頼が来たんですけれども、それで仕事をして、あの無事に聖書を買うことができました。それでその後ちょっと気づいたんですけれども、自分は今までこう困った時とか助けてほしい時とかに、こうそういう試練とかを目の前にした時に、自分の力で目の前の課題を乗り越えようとするから、こう不安な思いに支配されてしまっているんじゃないかっていうことに、ということが分かったんですね。それで第一ペテロの5章7節にはですね、思い煩いは何もかも神にお任せしなさい、神があなた方のことを心にかけていってくださるからですと書いてあります。でまた箴言には、箴言の16章の3節には、あなたの技を主に委ねれば計らうことは固く立つと書かれています。それで教会になるっていうのは、こう潜在的な不安とかそういうものから抵抗があったんですけれども、でもそういった思いっていうのは神様から多分ものすごい小さなことですね。あの湖でこぼれかけたペテロにイエス様がですね、信仰の薄い人だなっていう、どうして疑うのかっていう、そういう言葉をかけたようにですね、本当に小さなことでですね、またからし種の例えもありますよね。からし種のほとんど信仰があれば山を動かすみたいな、そういう例えもありますし、本当にわずかな信仰であってもですね、主に全て委ねて、信頼して委ねた時に、こう御心にかなったことであれば必ず成し遂げられる、成し遂げてくださるということが分かりました。それで人間的に言えば、こう自分で何とかするっていうことを諦めるとか、もう降参する、降参しなさいよっていう、そういうことをなんかこう 悟ることができたというか、そういうことが分かって、その分かるっていうことが僕には必要だったんだと思います。第2コリントの12章の9節にですね、私の力は弱さのうちに完全に現れると書いてある通りなんですけれども、その時に確かにこう主は現れてくださったんだなということが分かって、で僕はこの御言葉を信じて、こう御心のままに歩んでいきたいなというふうに思いました。それで僕の母がですね、宮教会の S さんと一緒に働いていたんですが、それもちょっとそこからがきっかけだったんですけれども、その後に僕がこう日野市から引っ越してきた先が多摩市っていう、ところで、本当に引っ越し先を探していたんですけれども、ちょっとその時にこう条件に合うのが多摩市しかなかったっていう、そういうこともありまして、それでもうこう神様のご計画があってですね、そこに神様によって導かれたんだなっていうふうに思っています。それでここに来て、まあ、もう1年2年ぐらい経ってますけれども、本当に恵みに満ちた教会だなっていうふうに毎週のように思うんですけれども、で僕もこう主に委ねてですね、皆さんとその恵みの中で皆さんと一緒に礼拝を守っていけたらなっていうふうに願っています。
アメン。
ありがとうございました。話を終わります。